舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお届けしておりますナナコチャットラジオ。ここからのお時間は私ユッカの脱ベッキーの呪縛のコーナーです。ベッキーというのは〇〇するべきという思い込みの造語です。私たちは無意識のうちにこの〇〇するべきに縛られて身動きが取りづらくなってしまっていることがあるかもしれません。例えばいつも笑顔でいるべき。笑顔はとても大切だと思うんです。むすっとしているよりはニコッとしている方が一緒にいて気持ちいいですしね。でもその笑顔は本物なの？というところが私は重要だと思うんです。本当は泣きたいのに、本当は怒りたいのに、本当は全然楽しくないのに、いつも笑顔でいるべきに縛られて笑顔を作ったことはないですか？心で思うこと、口に出すこと、行動に表すこと、この3つが一致していると本物です。本当は泣きたいのに無理やり笑って大丈夫ですなんて言っちゃうと、この3つが一致していないことになるんですよね。そういうことを続けていると、本当の私はどう感じているのか、どうしたいと思っているのかがわからなくなってきてしまいます。でも本当のことって言いづらいですよね。こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかなって思ったり、相手を傷つけてしまうんじゃないかなって思ったり。ベッキーの呪縛から抜け出すには勇気がいるかもしれません。でも一歩踏み出した向こう側に本当の自分がいるとしたら、出会ってみたくないですか？思い込みや常識、他人の目を気にして抑圧されてしまった本音をまずは感じてみる。そして心で思っていることを口に出すこと、行動に移すことを許してみる。そんな小さな積み重ねで本来の自分を取り戻すことができたら、そこには自分らしく自由で幸せな世界があるのではないかと思います。このコーナーは皆さんの中にある〇〇するべきという思い込みに気づき、自分の本音を感じてもっと楽に生きていけるようなきっかけになれたらいいなと思っています。なかなか人には言えない本音を吐き出す練習の場として、このコーナーを使ってくださいね。皆さんからの〇〇するべきという思い込みやメッセージなどをお待ちしております。さあ、それではここで本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは絵描きの岸本かなさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、絵描きということなんですが、はい、かなさんはどういった絵を描いていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、言葉ではちょっとなかなか言い表せられないことをアートとして表現しているんですけども、はい、例えばみんなが持つ、人からこう湧き上がる感情とかありますよね。良きも悪きも、そういうものを、色で感じて、そこから一枚の作品に仕上げさせてもらったり、あとはなんていうんですか、この地球上というか大地から、感じる澄み切った空気感とか、そういうものが私は大好きなんですけども、そういうものや木々からこぼれるなんかの静かで柔らかい感じあるじゃないですか、はい、ああいうものをこう書き残したいという思いで描いたり、あとはそうですね、海から感じる力強さなど、感じるままに自分でこう体感して自分の中に取り込んで、それを書き下ろすということをやっています。
へー、ということはそういう自然とか人とかを見ると、はい、なんか色というか、はい、そういうのがこう見えるというか感じる。
そうですね、感じる、もう独自の、ものですけども、勝手にも感じさせてもらって、はい、その自分の世界観で表現させてもらってるんです。
それを絵の具にして表していると、はいはい、いうことなんですね。さあ、そんな岸本かなさんなんですが、どんなべきが今までありましたでしょうか？
そうですね、ちょっと自分の何々するべきっていうのを探してみたところ、私の場合はですね、自分というよりは自分以外の周りの人からこうあるべきっていうのをたくさん言われてきたなっていう記憶がね、蘇ってきて、その中の一つは女なら 料理できるべきっていうのが浮上してきましたね。
わ、言われるね。
それ言われますよね。言われた方多いですかね。
言われますよね。女なんだからね。
ね、
家事はできる。
そう、家事。
そうですよね。ね、
きっとできた方がいい。それはいいですよね。とは思ってるんですが、
が
言われ続けているのにもかかわらず。それ以外に今没頭するね、まあ、絵とかもあるので、うん、そうだな、まあ、そっちがまあ自分の生きる主体になってしまってるので、もう料理は二の次というか三の次ぐらいの、
うん、
で、まあ、ちょっと忘れているぐらいの勢いなんですけど、
もう食べることを忘れても没頭しているものがあると。
そうですね、うん、そうなってしまうんですね、集中してたら。なので、まあ、かといってね、まあ、みんなには料理できるべきでやるべきだろうっていうことを言われ続け、なのに、まあ、やらないという行動になり言われてもやらんのかいみたいな、で、まあ、クックパッドを見たらできるだろうという思い込みとともに生きてるんですけども、貫き通すつもりとかも、その意固地になってやらへんとかいうのでもないんですけど、でも、まあ、今のところずっと料理はやってないんですね。で、まあ、そうして、まあ、自分の好きなことをやりながら料理はやらないというスタイルで生きてると、なぜか料理が大好きで、料理上手で盛り付け上手、美味しいものを作ったものを誰かに食べさせたいという方に出会うんですね。
嬉しいですね。
かなり嬉しいですね。
なるほど。やっぱそうやって最初ね、女なら料理ぐらいできるべき、
はい、
やるべき、作るべき、自分で作るべきみたいなのを周りから散々言われて、
はい、
最初はやっぱりできた方がいいのかなって思ったんですよね。
思いますよね。自分でもで、なんかやってみたいなっていう頃もあったんです、うんうん、
でちょっとトライしてみたけど、やっぱりそれよりかは絵描いてる方が好きだなっていうことに気づいたと、うんうん、そうですね、
はい。
で、そしてもう私は作らないですって決めたところ、うん、周りに、はい、料理好きな人が集まってきたと。
そうなんです。
いうことなんですね。
皆さん料理上手ですよね。
いや、上手な方いらっしゃいますよね。ね、本当尊敬しますよね。
本当尊敬します。もう喜びが倍増ですよね。自分ができないだけに。
うん、やっぱそういう料理ができる方っていうのは、
はい、
もちろんね、ご自身が作るのとか食べるのがもう好きなんでしょうけど、食べたものをね、お友達とかにね振る舞って喜んでもらうのがまた一つの嬉しい、
うん、そうです ね、
ね、その方にとっての幸せでも、
幸せで私にとっても幸せっていう、
だからお互い幸せなんですよね。
そうなんですよね。それ幸せが回って膨らんでますよね
だからね、料理できなくてもね、
ねえ、ね、できなくても
周りを幸せにすることはできると。
そうそうそう絶対作らなければならない状況になればやるかもしれないですけど、
うん、
今はそうでもないので
なるほど、
はい、もう
なのでそこのべきにはとらわれなくなったと。
そうですね、
ということなんですね。
甘えさせていただいてます
それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。七子チャタラジオ、本日はゲストに絵描きの岸本かなさんにお話をお伺いしております。ということでね、前半女なら料理できるべき
ね
っていうべきが出てきましたけれども、
はい、
今はね、その大好きな絵を描くことを見つけたわけですよね。
はい、はい、そうですね。
そんなね、そのやりたいことをできるようになった、はい、その初めの一歩っていうのはどんな感じだったんでしょうか。
そうですね、私20代中盤までちょっと死んだように生きてまして。
死んだように
心がね
今だから笑えるけど、
そう今だから笑えるんですけど、その頃はもうなんか、なんで自分が生きてるのかとか、何がしたいのかもわからないまま、ずっと、まあ、毎日過ぎていく、ただただ過ぎていく感じの日々があって、でも、まあ、それもそうですね、27歳ぐらいにもう、
うん、
限界が来まして、
はい、
やっぱりなんか自分の好きなことして生きていきたいというか、その死んだように生きているのはもう辛すぎて、
うん、
やっぱ私生きてるって感じで生きていきたいっていう気持ちが強くなったんです、
うん、はい、
すごいシンプルな思いなんですけど、 でそれを本当に強く思ったもんですから、うん、あの、なんて言ったらいいんやろあそ
なんか背中を押してくれる人がいたりしたんですかね。
そうなんです、うん、でそうどうやって生きていったらいいんだろうっていうのがあって、そうですね、強く思った時点で私の手助けをしてくれる人が、
うん、
まあ、偶然というか必然に現れて、うん、その人のおかげで、まあ、今があるんですけど、
うん、
うーん、なんて言ったらいいのかな、
なんて言ってもらったのかって聞いてもいいですか。
あ、そうですね、あの私あの小学校の頃に、うん、あのまあ、人はなんで生きているんだろうっていう疑問をずっと抱いて生きてたんです、うん、でその答えを知ってる人がまあ誰も周りにはいなさそうだったから、うん、ずっと自分の中に持ったまま生きてたんですけど、それをなんかその、まあ、私が生きてるって感じで生きてみたいって思った時に出会った方になぜかこう聞いてみたんです。なんか答え知ってそうと思って、うん、そしたらあの人は生まれてきた時に自分にしかできないものを一つだけ持って生まれてくるんだっていうことをなんか言ってくださったんです、
うん、
で、まあ、それ本当か嘘かも全然わかんないですけど、なんか私の中にすごいヒットしたので、うん、私はもうそれをやっていくし、それを探すってことで、そこからまあ自分の道が開けていく人生が始まったんです。
わ、その一言で目覚めたと、
うん、そうですね、ということなんですね。目が覚めましたね、
うん、でもね、そういうことを、ね、せっかくいい言葉をかけてもらっても、うん、その本人が何とも思ってなかったらスルーしちゃうじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、みたいなね、うんうん、でもその時にカンナさんが本気で自分を生きたいっていう決心があったから、うん、でそのタイミングでその言葉に出会ったから、うん、きっとヒットしたんでしょうね。
あ、でしょうね、もうすごい絶妙なタイミングだったんだと思います
でその言葉をきっかけに自分の、うん、やりたいこと、本当にやりたいこと、そのたった一つは何なんだろうと、
そうですね、
いうことですぐにこの絵が見つかったんですか。
あ、いや、 やっぱりすぐにジャンプしてここまでは来れず、あ、
うんうん
うん、まあ、その方のアドバイスの中に、うん、まあ、何をしたらいいのかわからないってとこでどうしたらいいのかと尋ねたら、
うん、
あの自分に直ちにできること、今すぐできることかな、
うん
うん、今すぐできることを、まあ、100回数えてやればいいと。
100回、
うん、
すごい修行ですね。
そうね、うん、対して私もできることが見当たらず、うん、何ができるかなってことで、もうね、本当どうなんていう感じですけど、トイレのティッシュあるじゃないですか、
はい、
トイレットペーパーのあの三角折り、
あ、はいはい
はい、あれを始めたんです。
あれを100回したんですか、
はい、もうなんかね、頑張ってる姿とかその時誰にも見せられなくて、うん、でもそのティッシュの三角折りを1から数えて、うん、やり始めたのがきっかけで、
そこで実行に移したっていうのがすごいですよね。だって100回やれって言われたら、え、100回もってひるんでしまうところを、
あ、そうですね、
で実際にやり遂げたっていうのがまず大きな一歩ですよね、
うん、そうですね。でも一回できるたびに、よし、自分のやりたいことに近づいたって褒めろって言われたんで、もう鵜呑みで、
うん
うん、褒めてよしよしとか言って、
でそれだったらね、毎日のことですし、そんなに手間のかかることでもないんでね。
そうそうそう、そうなんです。もうすぐできるので、
うんうん、
直ちにできることって言われたんでねもう誰にでもできますよね
そうですよね、もう本当に今帰ってからすぐにでもね、うん、
ね、できますね。
見てる方も真似できるんじゃないかなと思うんですが
そうですね、
うんうん、そういうことを地道にコツコツと
そうやっていたら、まあ、まあすぐにはまた前にはたどり着かないですけども、うん、でまあ直ちにできることがまあちょこちょこ増えてくるというか、
うんうん、
で、まあ、昔やってたちょっとネイリストになろうと思ってかじってたことがあるんですけど、それも途中でやめてしまって、あのストーンの在庫がいっぱい余ってまして、
はい、
もうで100個数えるのに何がいいかなって、これもお金かからないし、うん、あの使おうと思ったところ、あの100円ライターあるじゃないですか、
はい、
あれを箱買いしてちょうど100個だったので、
うん、
そこにデコライターをし始めたんです。
へ、
でそれも1本ずつ作って数えてしてるうちに、うん、あのなんていうか、またいろんな人とご縁が広がり、
うん、
アドバイスをくれる方が、
うん、
おられ、 で一緒に夢を追いかける友達も現れ、でまあその流れでなんとなく絵を描いたこともあり、まあなんか遊びでですけど、でそれをまあある人に見せたところ、あのそういうデコライターとかじゃなくって、あなたのやる道はこっちやってすごい大きい声で言われたことがあって、でもう鵜呑みですよね、もう喫茶店で響き渡るぐらいの声で、かなちゃんこっちやでって言われたのがきっかけで、そうやったんやっていうのがまたズドンって入ってしまったので、今度じゃあもう絵描こうと思って、そっからまた100枚描きとか始めるんですよね。
なるほど、そういう節目節目で、
そうですね、
背中をしてくれる方が
そう現れるんですね。
それもそういう地道なことをコツコツと続けてきた成果というか、
振り返ればね、そうなんでしょうね。
なのでいきなりその絵にたどり着いたわけではないけど、そういう自分の今すぐにできることっていうのを続けていくと、今の自分にたどり着いたということで、あのティッシュ折りは無駄じゃなかったということ
なんですね。無駄じゃなかったですね、あれ原点ですね。
なるほど、これね、皆さん今すぐ真似できると思うので、
ね、
まあ、ティッシュ折りじゃなくてもいいですけど、
じゃなくても
何か自分にできそうなことを、
直ちに
100回
数えてやって、1回できるたびに褒めて、よし近づいたって言って楽しみながら、
それが大きなことにつながるかもしれない
かもしれない
ということなんですね、さあそれではね、この辺で今日は岸本かなさんに CD を持ってきてくださっているんですけども、はい、どんな曲でしょうか。
ザ・ピアノガイズという、アメリカの4人グループというかの演奏者の方々なんですけど、それのオールオブミーという曲がありまして、まあ、私はこれを聴いてると心が前向きになって、さあ歩いていこうっていう気持ちになるので大好きな一曲なんです。